藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。今日は143回あります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
皆さんこんにちは、株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
では早速今日の質問に入っていきたいと思います。今日のご質問は30代の男性会社員の方からいただいています。私は現在ある会社で法人営業を担当しています。上司から新規開拓しろよく言われるのですが、なかなかできません。正直言ってうちの会社の場合、販売会社といいますか代理店なので、私どもの会社だけの独自の商品というものはありません。なので加藤さんのご専門である USP というものが私が考えるにはなかなか浮かんできません。そういった中で新規開拓で新しい会社に伺うのですが、なかなか他のすでにお取引をされている会社との差別化ポイントというのが残念ながら浮かんでこないのが現状です。そういった場合、うちの会社の強みをオリジナル商品がない状態で作り出していくにはどういう視点で考えていけばいいでしょうか。今の現状ですとオリジナル商品を作るというのはなかなか難しい状況です。よろしくお願いしますということなんですが、
あれだね、USP を、はい、まあ、よくね、私はあのキャッチコピーを見つけて伝えるっていうふうに、まあ、やっているだけだと思われがちなんですが、はい、USP を作るってことですね。
あ、なるほどですね。そうですね、
はい、ちょっとね、ずいぶん前の番組でこの番組でも伝えたかもしれませんけど、
はい、
コアプロセスっていうのを作るっていうね、うんうん、コアコンピタンスとかいうね、はい、競争優位性をね、の資源というか、はい、そういったものを作るには話になるんですけどね、
はい、
実際の事例なんですけども、まあ、リクルートさんの代理店さんっていうのは、まさにこのケース、ちょっとそちらの代理店さん何かわからないんですが、求人広告の世界だと、
はい、ものかサービスかっていうだけで、リクルートさんの代理店であれば、そのリクルートの代理店同士であれば全く同じ条件になりますよね。
一緒です、
はい、
だから全くもって差別化する要素がないんですよ、
はいはい、ないですね、
サービスではね、
はいはい、
だからどの A という代理店でも、はい、B という代理店さんでも、
はい、
まあ、地域性は差別化する要因にはなりますよね、はい、近いとか、
ははは、
でもサービスは以外は、あ、ごめんなさい、サービスではどこで取り扱っても、ね、リクナビネクストとか、ね、働いくとかタウンワークとか一緒なんですよ、うん、金額も、
はい、金額も一緒だから、うん、このコマはいくらいくら、
そうです、そうです、
A 社いくら B 社いくら、ま、全く横並びで、
うん、あとは差別化する要素としては、はい、その避けた地域性と営業マンの人柄、はい、これはもちろん大事なんです、法人営業ではね、
はい、
やっぱりその人から買いたい、
うん
うん、車でもそうじゃないですか、
そうですね、
車種だけで言えば、うん、他のディーラーでもいいわけなんですけど、うん、結果的にこう選択の一つの大きな基準になるのは、はい、あの人が良かったから、うん、あの営業マンから買いたい、
うん、
っていうところですよね、
うん、
そうじゃなければネットでいいわけですもんね、
そうですね、
まあ、ただそういった背景なんていうかな、まあ、ネットがすごいので、まあ、そういった人間関係で買ってくれるっていう要素も、
うん、
例えば価格が違ったならば、
うん、
大幅に違ったならば、ね、まあ、人にもよる、これはよるんですけども、例えば数千円しか変わらないんだったらお宅から買うよとか、
うん、
例えば数千円違うので 合わせてくれないっていう値引き要請っていうか、合わせてくださいって、こういう事実があるからっていう、まあそういうパターンもありますけども、ある一定以上の価格差がありますと、ごめんとは多分言わないけど、ネットで買っちゃったっていうね、まあ家電なんかよくあると思うんですよ。
ああ、家電なんかだと結構ありそうですね。
だからなんていうのか、人間関係っていうか、人間が、人が付加価値をつけれるサービスと、そうでないサービスっていうのは、そもそも商品の内容によってはあるということなんですね。
それはおっしゃる通りですよね。
でその大きな要素の一つで、コンサルティングスキルっていうのがね、すごく大事になってきていて、どういうふうな使い方をしたらいいかっていうのを、まあ、内容をヒアリングして提案するっていう要素がある場合は、人間力っていうか、人の人、人柄ももちろん当たり前なんですけども、すごく提案しやすい業界ですよね。コンサルタントなんで、もうその極みですよね。
そうですね。
逆に言うと、そういう要素を増やしていけれる要素もあるので、そういったところをトレーニングする場合もあるんですけど、ちょっとそれが、人柄で売っていくっていうと、ちょっとその話を置いときまして、また元の話に戻ると、この今の質問の方、営業の方ですよね、多分、
そうですね、
結構ハードルが難しいというか、そのじゃあコアプロセスを作るっていうんでは、もう会社の戦略レベルだから、
そうです
ね、変な言い方ですけどね、もうこの方はどういう立ち位置か分かりませんけど、一般の営業所員からは難しい
ですよね、
経営の視点だから。でも、やるんだったならば、そういうような意見があるっていうことを集約していって、その方が一般の方だったら、営業部長さん、要するにマネージャーさんですね、巻き込んでいって、今のまんまだと厳しいですわと、戦えませんと、ということなので、弊社のもう少し付加価値を上げるようなサービスとか商品開発をお願いしますっていうような形でプロジェクトを立ち上げるっていう働き方が大事。ただね、その一般の社員さんからそういうのが上がってくるのって、なかなか難しいですよね。
だから、このご質問いただいている方は非常に優秀というか、
いいと思いますよ、
センスがいい方だなというふうに思ったんですけど、
でも社内営業でそういうことを動いていくってことは大事。
なるほど、営業マンだから当然お客さんに対しては営業するけども、やっぱ 社内の
そうです、
そういう根回しというかコミュニケーションも大事だよということですね。
だからそれをやるっていくってことは、リーダーシップを発揮してるってことなんですよ。リーダーシップの定義っていうのは、この番組のずっと前にお話ししたと思いますけど、社会に役立つことをゼロから作り出すことだから、社会をちょっと落としていくと、会社に役立つこと、ゼロから作り出すことだから、リーダーシップ発揮した方がいいんですよ、社内に対して。このままじゃちょっと厳しいですよと、だって営業マンも不幸じゃないですか、それだと。
そう
ですね、だから本当はそれ経営者の仕事なんだけどね。なんでコアプロセスっていうのを作るのは、実際の事例で先ほどの求人広告の代理店の話に戻りますけど、広告の制作プロセス、媒体は一緒なんだけども、広告の制作のプロセスに対して、我々こういう成果の上げやすい、レスポンス、反響が得やすいっていう広告制作プロセスを上位サービスとして持ってますよ、でその、サービスの名前をつけて、それを差別化する要因にしました、
そのリクルートの代理店さんの場合はですね、
だから媒体はここなんだけども、我々はこういう広告制作のプロセスを持ってますよ、だからうちと取引した方がいいんじゃないですかっていう提案ができるように、要するにコアプロセスを開発するっていうんですけど、開発するために関わらさせてもらったっていうケースはあります。
なるほどですね、
はい。
そのリクナビならニクナビのこう、なんていうんですか、枠とか値段は同じでも、そうクリエイティブというか、そう作る過程っていうのは、これ差別化できますもんね、おっしゃるように。
できます。だからそのプロセスに手を加えたわけなんですよ、
なるほど
ですね、で見える化した価値をちゃんと、もともとそういうノウハウが多少なりともあったんですけど、
なるほどですね。
印刷会社でもそれと同じようなことをやりましたね。反響がね、上がるための、チラシの制作方法を 名前をつけて小冊子も作って、まあ、その方は本にもなりましたけどね、
はい、
それを売っていった、うん、そういう武器が、ま
あ、確かにチラシの場合なんかだと本当するだけだともうベタベタ価格競争になっちゃいます
ね。まあ、そうですよね、価格だけでいくらあってなっちゃいますので、うん、まあ、もちろん価格はある程度合わせないとさっきもね、
うん、
話した通りにさすがに、ね、どんだけいいノウハウを持っていても、はい、でもリクルートさんの世界はそういう意味では価格は横一線なんで、
ああもうだから本と同じですね。
そうです、
触れないわけですね。
そうです、
うん、
だから人柄とそう、差別化されたサービスっていうの
は、なるほどですね、
非常に武器になる、
うん、
うん、てか武器にしていかないといけないですよね。
そうですね、それ以外はもう、うん、本当加藤さんおっしゃったようなこう営業マンの人柄かもう近いとか、そういうことしかなくなっちゃいますね、
はい、もちろんそれはそれで、突き詰めていかなければいけないんですけども、
はい、
そうすると、
はい、
あの必ずそのお断り文句で、
はい、
さっきみたいなねリクルートの代理店さんの悩みだったのは、お宅で頼むと何かいいことあるのとか、
聞かれるんですか、
ね、絶対言われる、まあ、リクルートさんはそういう意味ではすごいんだよね逆にね、
うん、あ、うん、まあ確かにお客目線だとそうですよね。
そう、
お宅と取引してうちのメリット何っていうことになりますよね。
そう、まあだから人柄の部分でクリアして、うん、まあ、まあお宅さ、あの、まあ、よく足あね、あの通ってくれるからさ、でもなんかいいことあんのっていうふうに言われたら、はい、激沈なんですよね。
ああ、
うん、ということになるので、
うん、
そこで何か武器を作るっていうのは経営サイドの仕事ですけどね、
うん、
まあ、なんで巻き込んでいただいて、上司を巻き込んでいただいて経営陣を動かさないと、でもその視点すごく大事なんですよ。コアプロセスっていうのは実は育成開発していつも消費してってるだけ、使ってるだけなんですよ。開発改良っていうのは中小企業の観点ではない、少ない。だからそこは内部の仕組み作りで戦うためのですね一番重要なものです。それをそこをベースに売るわけですから、
そうですね、
付加価値を生産してるわけだから、そこで、
はいはい、
そこの視点を持っていないと、そこはまあね、分かりやすく言うと製造業の世界で言うと最新の世界を、最新の機械を投資するっていう、
うん、
ね、それでこういう仕事も受け入れるようになるっていうのが、まあコアプロセスの、
うん、
まあ、開発っていうか投資ですよね、買っちゃうわけですけどね、うん、それサービスだったらいくらでもやれますよ、はっきり言
う
と、
うん、
けどその視点を持っていないケースが多い、
うん
うん、それが冒頭申し上げた通り USP を作るっていうところです、
はい、うん、
それで競争優位性ができれば強い主張ができるじゃないですか。
できますね、
他社では言えないようなね、
はい、
それは経営サイドの仕事ですけどね、
うん、まあ、例えばそのサービスの場合は加藤さんにさっきおっしゃったようなその前段階とかそういうプロセスを比較的取り入れやすいと思うんですが、これがあの、まあ、商品、まあ、家電品とかもそうなんですけれども、うん、まあ、例えばあの我々の業界 の、 そのコピー機とかですね、
うん、
まあ、そういうものハード、
うん、
商品したいっていう場合はなかなかその付加価値をつけづらいところがあると思うんですけど、
メガメーカーさんが作ってるような
もので、 ね、 そうですね、まあ、例えばあの液晶でパナソニックだとかソニーだとかっていうような感じ、
もうそのレベルになってくると、
はい、
ビジネスモデルの話になっちゃうもんね。
あ、なるほど、ね、
そもそもそういうものを取り扱っている代理店さんがいいのかっていう話になっちゃうんですよね、
うん、
はい、今後ね、
うんうんうん、
今まではまあ食えたかもしれないけども、うん、今後そのビジネスモデルでいいのかどうかっていう話です、うん、ビジネスモデルを支えてるのがさっき言ったコアプロセスだから、
うん、
だからそもそも、付加価値が取りにくくなってきてるんです、世の中の全体が、ね、
うん、
だからそこ で、 そうですね、勝てる要素のビジネスモデルをみんなでまあそこそこ食えてたんだけど、
うん、
これからもっと厳しくなると思う、私は見立てていますので、
うん、
その時にそのビジネスモデルがそもそもいいかどうかっていう話ですね、うん、
はい、
いわゆる代理店モデルってやつがね、
うん、
どうなんですか、代理店でモデルでもう儲かってるよっていう業界あるのかな。
うーん、まあ今は非常にこう代理店っていうのが、まあ、厳しくなってきてますよね。
代理店がね、モデルっていうのは最後統合していって、
うん、
最後修練されていって、まあ、
一番代理店が多いっていうか代理店主体の業界っていうのは損害保険、
そうだよね、
じゃないですかね。
もううちの父親が損保代理店なんですけど悲惨ですよね、
はい、もう本当あの一人でやってるところはもうどんどん足切りの今対象になっ て
統合、そうでしょ、
はい、
う
ん、あのすごい両立を、例えば今まで手数料 20% あったのが例えば1億いかないところはもうこれねってもう半分になったりとか
で、まあ、すごいですよ、修練させるでしょ、ほんで代理店の管理の効率化も、図っているわけでしょ、でもその親会社自体がまたひっつくとか合併とかって
もうどんどんだからもう損害保険会社の場合はもう元の社名が分かんないとこが多いですからね、ものすごく何社も何社も
これはね、これも番組でも前話したことあったけど M&A のね、あの社長さんが言ってましたけどね、
はい、
もうそのね、合併とかがこう、起こり始めると、最後まで行き着くところまですごいスピードで行っちゃうんですって、修練されちゃうってこと、河川になっちゃうってことですね、でその河川になった時に代理店はどうなのかっていう話なんです、
なるほど、
多分プラスの要素ないでしょ、合併したからよしお前らの手数料増やしてやるぜっていう話は聞いたことはないです
まあなかなかないですよね、
なのでそういった時にそのビジネスモデルが、はい、代理店ビジネスモデルっていうのが通用するかどうかっていうのを見定めて波に乗っていくしかないんですよね、
うーん
と思いますけど、なんかあるんですか、代理店ビジネスで儲かってるって。
そうですね、まあだから今の加藤さんのお話だとそのメーカー側の視点なのか代理店側の視点なのかっていうことはあるとは思うんですけど、まあ代理店側の場合で言うとやはり新しい商品とか、そういう、まあ、新規事業とまではいかなくても、新しい商品とか新しいサービスの取り扱いっていうことをやっぱり常に考えていかないと、もう高度成長の時代ではないですから、
だから代理店を作るってことは、絶対そっちの代理店を作る側からするとですよ、大元からすると、フランチャイズでも何でもいいんですけど、簡単に言うとその人たちもウィンウィンで儲けさせないといけないビジネスモデルなんですよね。
そうですね、
そこでお金をある程度頂戴するっていう、まあ、あと自社商品を普及してくれるのを助かる、まあ、マーケティングの一環ってこと
なんですけど、代理店が立ち行かなくなったら結局は自分の首を絞めることになっちゃいますから、
だからみんな、はい、儲けさせるのが難しくなってきてるわけだから、
うん、
そうするともう足切っていくしかないですもんね、
うん、
だって屋台骨の部分もちょっと厳しいって話だったら、まず切られるのはそれはね、足の方じゃないですか、
まあ確かに親会社の本社の業績が厳しくなってる業界っていうのは代理店の選別っていうのはやっぱどこでも始まってますね。
そうですね、
はい、
なので代理店さんっていうのはコアプロセスってもなくて、要するに親会社のコアプロセスっていうのをお借りして、さっきも言ったように人柄だとか、地域性とかで売ってるっていうビジネスなんですよ。
そうですね、
だからちょっとこうみんなが厳しくなってきた時には非常に脆いビジネスモデルと言えなくもないですよね。
なるほどですね、
なんでそこをビジネスモデルどうしていくかっていうのはまたね、また大事の話になります
。そうこれからが重いテーマですね、もう本当商売どうするかみたいな話になっちゃいますから。そうですよ、
はい、
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 はい、わかりました。じゃあまあ、まずは自分が社長じゃない、ね、社員の立場であればその社内営業というか社内
をこう
動かしていく、
うん、
まあ、まず答えはすぐには見つからないかもしれないけれども、それ周りを巻き込んでいって、まあ、できるとこからやっていくということですね、
はい、
で本質的にはその代理店っていうビジネスモデルそのものの問題にも行き着くところなので、まあ、そこをどうするかっていうのも考える必要があるんじゃないかということですね。
そうですね、
はい、じゃあ加藤さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。